通の幅を広げていく社会福祉士のお気楽ラジオ。この放送は現役の社会福祉士で障害児子育て奮闘中のタダが、人と環境の交互作用に着目した発信を通じ、皆さんの中にある普通の幅を広げ、誰もがお気楽に過ごせる社会になるためのヒントを共有するラジオです。皆さんおはようございます。社会福祉士のタダです。4月12日土曜日、今日の放送を始めていきます。よろしくお願いします。今週もね、お休みに入りました。1週間頑張ったなーっていう風にね思う土曜日の朝です。ねえ、もう本当にね、最近はね、快適な目覚めのね、毎日なんですよ。これ平日もなんですけども、なんでかっていうとね、朝、いつもね、うちが朝起きるタイミングってね、一回、まあその正式に起きる手前で一回起きるイベントがあるんですけど、それはね、息子がトイレに行くっていうことで、おしょうをね、するということでね、起きるっていうのがね、結構多いんですけどね。これまでだったら、なんかもぞもぞしたりとかして、ちょっと行きたいんだろうな、みたいな雰囲気をね、出してきてたんで、まあそれに察知してね、まあ一緒に行こっか、みたいな感じでね、誘導していったんですけども、ほんとね、ここ最近、4月に入る直前ぐらいからかな、いやもう4月に入ってからかな、ぐらいから、なんかね、突然なんですけど、朝ね、僕をトントンって叩いてね、おはようって言ってくれるようになったんですよね。と言っても目覚ましの時間よりは当然まだまだ早い時間帯なんですけども、まあ、トイレに行きたいよっていうことなんでしょうね。トントンっておはようって言ってくれるんで、じゃあトイレに行こうかって言うと、まあ、すぐにねうんみたいな感じじゃなくて、彼も半分寝ぼけてる感じなんで、少しもぞもぞしながら、まあ、仕方ね行こうかみたいな感じで、起こしたのは君でしょみたいな感じなんですけど、うん、まあね起こしていくわけなんですけど、そのなんかやりとりがね、トントンおはようって言ってくれるのはね、すごくなんかね自分の中でね快適な目覚めだなっていうふうに思います。もちろんね、その後にもう一回寝直すんですけどね。まあね、でもそんな感じで快適なね目覚めを最近過ごしている連日なんですけども、その話を昨日の夜ね妻としていたんですよね。最近さ、めっちゃ嬉しいんだよね、なんかトイレに行きたいって言って朝ね起こしてくれるあの感じが、みたいな感じで話すと、いやあなたはね快適に目覚めてていいよねって。で、息子もなんかお父さんおはようトントンってしてね、爽やかな感じでね、二人ともいいよねっていう風に思うの。でもね、私はそうじゃないって言われて、ん?って思ったんですけど、よくよく考えればね、簡単にわかることでした。今ね、うちは川の字で寝てるんですけども、以前は息子を真ん中に妻と僕両サイドっていう感じだったんですけど、僕がね、ちょっと年明けぐらいから、まあ疲労やいろんなものがあってなのか、いびきが非常にうるさいということでね、はい、息子が一番奥に行き、妻が真ん中で、僕がいびきをかいたら妻が軽くねキックをしてくれるみたいなね感じの仕組みになってます。ということで真ん中に妻がいるんですよね。うん。でも朝トントンって息子は僕を叩いて起こしてくれる。これはミステリー? No, no. シンプルです。息子は妻を乗り越えて僕をトントンしに来ていただけですね。はい、息子、小学校3年生になりましたね。もうね、体重は約25キロ。寝ぼけた体に25キロが突然乗っかってみて、うっってなるのはね、想像に耐えやすいことですよ。毎日ね、妻はね、25キロを突然身に受けながら頑張ってるみたいですね。本当に快適な朝をね、そのおかげで提供してもらってると思うとね、感謝の気持ちでいっぱいです。はい、それではね、今日も本題に入っていきたいと思います。今日はね、福祉職にもおすすめ地方自治体職員というタイトルでね、お話をしていきたいと思います。先日の放送に引き続きなんですけども、半分勧誘みたいなねもんですよね。はい、僕の本業は地方自治体の職員なので、地方自治体の職員いいとこいっぱいあるよ、さあどう?よかったらなってみない?っていうね、提案も兼ねての放送になっております。今日はそんな中でも少し、狭めてね、範囲を狭めた感じでのお届けになるかもしれませんけども、いろんな方がねもしかしたら身近にいらっしゃるかもしれないので、ぜひぜひね、皆さんこの機会にね、もうここまで来たら最後まで聞いてもらえたら嬉しいなというふうに思います。僕はね、社会福祉士というね国家資格を持っておりますけども、まあその資格ね、社会福祉士を世の中にたくさん増やしていきたいっていうふうに思っているっていうことも一つあって、この社会福祉士のお気楽ラジオをね 話しています。なのでこの放送はね、割と社会福祉士の方が聞いてるっていうことも多いみたいなんですけど、はい、そんな感じで、まあ、福祉職っていうのは社会福祉士であったり精神保健福祉士であったりみたいな、そういう国家資格をね持たれた方のことをね指すんですけど、はい、この福祉職という人たちにも、地方自治体職員おすすめだよっていうねところをお話ししていきたいと思います。この社会福祉士さんとかね、精神保健福祉士さんとか、世の中でどんなところでね働いているかってご存知ですか？ね、まあ当事者ね、その資格を持ってその資格を使って仕事をしている人たちはなんとなくね、いろんなところで働いて、どんなところで働いているかっていうのはわかるかもしれませんけども、まあそうでない方っていうのはね、あまり認識がないかもしれない、例えば病院の相談員の方ね、総合病院であったり、クリニックは相談にないかもしれないけどね、まあ、それなりの規模の病院であったりとか、あと、精神科ね、そういったところには精神保健福祉士さんがいたりしますよね。うん、他には、最近だと司法の分野ね、そういう司法のソーシャルワーカーさんみたいな人もいますし、まあよくあるところだったら、まあ、介護施設の相談員さんとか、あとは、グループホームとか、放課後等デイサービス、児童発達支援とかの、まあ、支援員さんの中にも社会福祉士の方いらっしゃるかもしれませんね。あとはスクールソーシャルワーカー、ね、こういった方もいらっしゃったりします。まあ、いろんなねところで、いろんな分野で、福祉、社会福祉の携わる分野で社会福祉士や精神保健福祉士といったいわゆるソーシャルワーカーさんたちはいるんですけども、そういったところで活躍してるんですけど、割とね今話した中でも、あの感じる人は感じるかもしれません、気づく人は気づくかもしれないんだけど、割とね対個人の支援が中心の仕事が多いかもしれないですね。まあ、それはそれでね、ソーシャルワーカーとしての、ソーシャルワークの一つではあるんです。まあ、これはミクロレベルの支援というね、ミクロレベルのソーシャルワークっていうふうに言うんですけども、要は対個人の相談支援、相談援助などをするみたいなイメージですかね。ただ僕ら、福祉職ソーシャルワーカーにはね、もっともっと大きな視点でのソーシャルワークの展開というのを学んでいたりします。それは、まあ、組織を改革していったりするレベルであったり、あとは地域とかもっと広げていくと社会とかね、そういったところの、まあ、規模の大きな視野の広い、ソーシャルワークの展開っていうのを目指していたりする人も中にはいるかもしれない。だけどね、なかなかよ、就職先にあるところには、まあ、この少し大きな広い視点で視野で、ね、フィールドで、メゾレベルとかね、マクロレベルって言いますけども、そういったレベルでのソーシャルワークの展開を求めている企業さんとかに就職するということはなかなか難しいと思います。ほとんどが本当にミクロレベル、ね、対個人のソーシャルワークを行う仕事に就くんだと思います。まあ、勘違いだったらごめんなさいね、もしかしたらそんなことないよっていう人もたくさんいるかもしれないんだけど、でも、もうね、このソーシャルワークのフィールドを大きくして、メゾやね、マクロをしようとしても、個人的な感覚としては、まあ、一事業所とかだったらね、そんなのうちじゃ需要ないから、ノーセンキューっていう職場がね、多分多いっていうふうに思うんですよね。まあ、その点ですよ。地方自治体なら、地域づくりとか、制度改正に伴う新事業の展開とかね、こういった意味で、広いフィールドでのね、ソーシャルワークがね、可能にある場合があるんですよね。当然これは、予算規模っていうのも大きいです。例えば今僕の担当する事業だけでも、今年度は多分億単位とまでは言わないけど、まあ、結構近い何千万単位のところまでのお金をね使うような事業をしています。まあ、お金が全てってわけではないんですけども、お金がかかっている分、当然たくさんの人と関わったり、まあ、動かしていくようなイメージがあるんですけどね。その規模の大きなソーシャルワークに携われる可能性があるっていうのはかなりね、福祉職ね、福祉を学んできた方、社会福祉を学んできた方としては魅力的なんじゃないかなというふうに思います。まあ、もちろんね、地方自治体、昨日の放送でも話しました通り、社会福祉、福祉部署だけではなくていろんな部署があるから、当然ね、希望通りにはいかないこともあるかもしれないけど、まあ、それでもさ、可能性はあるし、まあ、実際僕の場合は生活保護のケースワーカーをやり続けたいってね、希望を出して15年やれてたわけでね。まあ、ただよ、その分、ただのケースワーカーじゃなくて、その中で社会福祉士の資格を取ったり、公認心理士の資格を取ったり、 しながら自分のスキルを上げたりとか、あとは職場内の研修を企画したり、職場でね、半永久的に使えるんじゃないかみたいな事例集を作ってみたりとかね、まあ、こんなね、まあ、そんなにこう大きくはないかもしれないけども、組織改革にも貢献して自己 PR はしてたりしました。うん、まあ、この希望がね、希望する、こんなところで働きたい、こんなことがしたいっていうのは言うはね、ただなんですけど、もちろんそれを叶えるためにはさ、まあなんて言いますか、人事の希望だけじゃなくて、人生のどの局面においてもね、基本的なことなんじゃないかなっていうふうに思うんだけど、叶わないかもしれないけど、叶えるためならそのための確率を少しでも上げるアクションを起こすみたいなことっていうのは必要になるのかなというふうに思います。あ、ちなみに今の僕の部署も一応希望通りで、部署、新しい部署には行ってるんです。ただまあその部署にもいろんな仕事があって、やりたかった仕事とは実は当初とはちょっと違うんですけど、まあ今は今でね、規模の大きなソーシャルワークの展開ができるんじゃないかなというふうに思って楽しくね、やらせていただいております。決して楽ではないかもしれないけどね。そう、あとは、まあ、生々しくお金の話っていうところも魅力的かもしれないですね。はい、これね、本当に当事者ね、専門職の資格職の方々以外はあんまり認識ないかもしれないけど、ソーシャルワーカーは正規ではなくって、スポットとか短時間とか期間限定で働く仕事もかなり多いです。スクールソーシャルワーカーであったり、あとは退院後の生活調整の支援であったり、ホームレス支援であったりみたいな、まあ、こんな仕事とかがね、スポットとか短時間とか期間限定とかであったりするかもしれないけどね、他にもいろんなものがあるんですけど、社会福祉士会に僕は加入してるんですけどね、社会福祉士会に入ってるとね、求人情報が定期的にやってくるんですよ。その中でこんなね、仕事がね、あったなっていうふうに思いましたけども、まあ、時給換算にするとね、パートで働くとかよりはかなりいいと思います。ただ中年以降の正社員の給料と比べたらかなり厳しい。要は、それ一本で一家の大黒柱みたいになるのは難しいかなっていう人が多いんじゃないかなっていうふうに思います。そういう、一家の大黒柱みたいになるためにはやっぱり正規の仕事に就く。そうすると、病院の相談員さんであったりとか、施設のね、相談員さんであったりとか支援員さんであったりとか、そういったところになってくるのかなと思いますけどね。その点ね、公務員は、一応正規の公務員は安定してますよ。決してね、高い給料ではないけど、民間大手の企業からね、数字をね、取ってくるから、そこら辺の給料が上がると少しね、時差はありますけども、遅れて給料が上がる仕組みにもなってるので、物価高でね、今正直しんどいんですけど、こっからはいいんじゃないかなっていうね、噂もあったりしますね。しかしながら20代30代半ばぐらいまではね、バリバリの発給なんですよ。だけどそっからはね、贅沢しなければそれなりに生活が可能なぐらいいただけるかなっていうふうな感覚を僕個人としては持ってます。あと、きっとね、いわゆる雇用されている、それ正規も含めなんですけども、福祉職界隈の給料と比べると、ベースは高めかなっていうふうに思うんですよね。こんな風に喋ってますけど、もちろんね、いいことばっかりではないですよ。だって、ソーシャルワーク専門職っていうのは、グローバル定義っていうのがあるんですけども、ソーシャルワークは生活課題に取り組み、ウェルビーイングを高めるように人々や様々な構造に働きかけるっていう風にね、書かれてるんですけど、これをね、組織の中で目指しちゃうと、時としてね、その企業とか組織にとって不都合なこともね、多いから、煙たがられることもあると思う。それはね、地方自治体に入っててもその感じはゼロではない。ただそこも含めね、僕ら福祉職の調整力の見せ所なんじゃないかなっていうふうに思ったりもしています。そんな感じでね、トータルして、向き不向き、好き嫌いはあるかもしれませんけども、地方自治体の職員っていうのは福祉職の方にもある程度おすすめできるかなと個人的には思ってますよっていうね、お話を今日はさせていただきました。昨日に引き続きなんですけども、皆さんの周りで、春ですし、地方自治体の受験悩んでいる方、どんな仕事に就こうかなっていうふうに悩んでいる方、そんな方がいたらね、ぜひこの放送を聞かせてあげてください。紹介してくださいね。そしてもしこの放送がきっかけでどこかの地方自治体に就職された方がいたならばね、就職後に社会福祉士ただのお気楽ラジオ聞いて受けようと思いましたって言ってください。 それだけで僕は嬉しいです。そんな感じでね、今日の放送はこの辺で終わりたいと思います。最後まで聞いてくださりありがとうございました。それでは最後にお知らせです。この放送以外にも各種 SNS で発信活動を行っています。Instagram、Threads、TikTok では親バカ投稿、ノートでは子育てや日々の学びの中で感じたことを、X では言葉遊びや世間への小言を中心に発信しています。プロフィール欄にリンクを貼っていますので、よかったら覗いてみて、いいね、コメント、フォローなど応援よろしくお願いします。それでは今日も素敵な一日に。社会福祉士のタダでした。またおいでー。